はようございます。今朝私たちに与えられました聖書の箇所はヘブライ人への手紙です。このヘブライ人という言葉ですけれども、イスラエルの民の最も古い呼び名であります。ヘブライとは渡ってきた者という意味の言葉でありまして、かつてイスラエルの民の先祖であるアブラハムが神の言葉に従ってカルデアのウルという土地からカナンの地に登ってきた時、その時にこのヘブライ人というふうにカナンの土地の人々に言われたのがその起源であります。ユーフラテス川という川を渡ってきたものというふうに呼ばれたということであります。このヘブライ人という名前ですけれども、神の選びの民であるイスラエルの民にとって非常に意味深い名前だということができます。なぜなら神の選びの民イスラエルの民はいつも渡ってきたものであったからです。イスラエルの民はエジプトを奴隷状態のエジプトを脱出した後40年間の荒野の旅を経験いたしました。そして神はイスラエルの民に言われました。あなたたちは寄留者であると。寄留者とは安住の地を持たない他国に仮住まいをする者のことであります。それは地上の生涯を天に向けて渡りゆくものであることを示しています。このヘブライ人への手紙は地上にあるものは天上にあるものの写しであると教えています。地上にあるものがどれほど私たちにとって安住の地のように見えようとも、実際の安住の地は天にある。そして私たちはその天に向かって旅をする寄留者であると告げています。このヘブライ人への手紙はヘブライ人クリスチャン、つまりユダヤ人クリスチャンに向けて書かれているものですけれども、そのために旧約聖書における記述になぞらえてこのイエス・キリストの救いが語られております。そのためこのヘブライ人への手紙に書かれていることを正しく理解しようとするなら、旧約聖書のことをまずなぞっておく必要があります。旧約聖書の民数記という箇所には次のようにあります。主の命じる教えの規定は次の通りである。イスラエルの人々に告げて、まだ背に首輝きを負ったことがなく無傷で血管のない赤毛の雌牛を連れてこさせなさい。それを祭司エルアザルに引き渡し、宿営の外に引き出して彼の前でほふる。これは旧約聖書民数記の19章2節から3節に記されている言葉です。ユダヤ人は律法によって血管のない動物をほふり、宿営の外でその血を流しました。罪のない動物の血は罪のある人間を清めるものとして最も聖なる場所である死聖所に運び込まれました。しかしその体は神殿の外で焼き捨てました。この血管のない動物を私たちの罪の身代わりのためにほふるという行為によって、イスラエルの民は神との関係を持つことができました。そのことが今朝の箇所の12節の御言葉の土台となっています。12 12節をお読みいたします。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。ここでイエスが門の外で苦難に遭われたとありますのは、イエスが神殿のあるエルサレムの外で十字架につけられたことを意味しています。イエスが十字架にかけられたゴルゴタの丘、これは神殿の外の郊外に、エルサレムの郊外にありました。その様はまさに神殿の外で焼き捨てられる犠牲の動物のようでありました。しかしそのイエス・キリストの犠牲によって、すべての人は神との関係を持つことができるようになったと聖書は告げています。本来であれば罪を犯すごとに犠牲の動物を繰り返して捧げなければ神との関係を持つことができないはずのところを、ただこの一度きりの私たちのすべての罪を背負って十字架にかかってくださったイエス・キリストを信じ受け入れることによって、すべての罪が許され、神との交わりを持つことができるようになりました。イエス・キリストは神の前に欠陥のない動物のように、全く罪のないお方です。そのイエス・キリストの流された血は、それを信じる者を清め、神に恐れなく近づくことができるようにしてくれます。今朝の箇所の13節には、だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんかとあります。この宿営というのは、神殿が建てられる前の時代、イスラエルの民が生活していた幕屋のことであります。出エジプト後の40年の際に、イスラエルの民が宿営で生活していた時、宿営の外に出ていくとは汚れている者に対する規定でありました。例えば立法の規定によって汚れていると認められた者が一定の期間宿営の外に出されました。主イエスは清いお方でありながら、ユダヤ人によって私たちの汚れをすべてその身に受けてくださいました。つまり十字架にかかり、私たちの呪いとして汚れたものとされてくださいました。それゆえに私たちはこのイエス・キリストのゆえに神の目に清いものとみなされると聖書に語られております。ユダヤ人クリスチャンはユダヤ教の立法を守らなければ救われないと説くユダヤ人たちに対して、新しい立場を表明する必要がありました。それはすべての立法、そして犠牲はイエス・キリストにおいて完全に全うされ、もはやそれは必要ではなくなったという立場です。しかしそれを表明することは、ユダヤ人たちからの迫害を受けることを意味しました。しかしこの13節でヘブライ人への手紙の著者は、たとえ迫害に遭おうとも、この宿営の外に出てイエスの身元に赴こうではないかと呼びかけています。イエス・キリストの血によって清められた者は、たとえ迫害を受けようとも、新しくイエス・キリストを通して与えられる恵みにしっかりととどまるようにと促されています。時に神様は私たちに 慣れ親しんだ場所から出るように、宿営の外に出るように促される時があります。それは私たちがさらに大きな神の祝福を受けるためであります。今朝の箇所の14節には次のようにあります。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来るべき都を探し求めているのです。ここにはクリスチャンの目指す安住の地は地上にではなく来るべき都、すなわち天にあると示されています。クリスチャンは地上に安住の地を持っていません。イスラエルの民が荒野の40年間をかけて約束の地であるカナンに入ったように、私たちも地上の生涯を経て約束の地である天に入るように、その天の都に向けて旅をしています。そして興味深いことに、この天の都は私たちのところに来ると言われています。来るべき都とあります。ヨハネの黙示録の中にはそのことが次のように描写されています。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録21章1節から4節です。この新しい天の都であるエルサレムが天から下ってくるとき、もはや一切の苦しみはなくなると言われています。そして神は人と共に住み、その目の涙をことごとく拭い取ってくださると約束されています。振り返ってみますと、この2025年度も多くの兄弟姉妹が天に召されました。私たちの敬愛する兄弟姉妹は地上の生涯を終え、天における安息の地へと迎え入れられました。その告別式に携わらせていただく中で、つくづく思わされましたことは、クリスチャンの死というものは悲しみの中に確かな希望があるということです。どれほど地上の生涯が、そしてその最後が辛く悲しいものであったとしても、また惨めに思えるようなものであったとしても、それでもなおクリスチャンの死には希望があります。それはもはや一切の苦しみのない天に迎え入れられているということです。その希望は、地上の生涯が苦しみに満ちたものであればあるほど強く光り輝くものであります。神の与えてくださる希望は、私たちの現実が暗く厳しいものであればあるほど 力強く輝くものであると言えます。それは言い換えるならば、私たちにとっての安住の地が天に用意されているからであります。しかしそこに入るまでは、この苦難大きい世の中を希留者として歩まなければなりません。しかし聖書は、私たちがその旅を一人で歩むのではないということを示しています。同じように集められた神の選びの民と共に、またイエス・キリストと共に歩みます。イエス・キリストは、私たちがこの地上の生涯を歩み抜くことができるように十字架への道を歩んでくださいました。そして死に至るまで歩み抜いてくださったゆえに、私たちは天の都に入る希望を持つことができるようになりました。それゆえに15節ではこう書かれています。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。この生贄という言葉は、旧約聖書の犠牲の動物を意味する言葉です。今朝の説教題はここから感謝の賛美の捧げ物といたしました。この生贄には捧げ物という意味もあります。旧約聖書の時代は、動物の生贄をはじめ神にあらゆる捧げ物をいたしました。時には穀物、またそこから作られたパン、そして羊や牛をはじめとする動物、それらは私たちと神との間を隔てる罪の許しのための捧げ物でありました。しかし今、イエス・キリストが私たちの罪のための捧げ物となってくださった以上、もはやそれらは必要ではなくなりました。罪のない神の一人子が自らを、その命を私たちのために捧げてくださった。それはあらゆる動物や穀物の捧げ物に勝る完全な捧げ物でありました。ではイエス・キリストを信じる者にとって、もはや捧げ物は一切必要でなくなったのだろうかというと、そうではありません。今朝の箇所に、賛美の捧げ物を捧げるようにとあります。それこそが今私たちが捧げるべき捧げ物であると言われています。神が今願っておられるのは、私たちが絶えず神への賛美を捧げることです。それは唇の実であるとも言われています。私たちの唇から生まれる賛美は、まるで果実のように人々の渇きを癒し、潤いを与えるものとなるということがここに示されています。今年度もいよいよあと2回の手術をもって終わろうとしていますけれども、今朝改めて今年度の主題聖句を振り返ってみたいと思います。週報にありますけれども、詩編の100編4節、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよとあります。そこから教会標語は、感謝を持って歩むといたしました。この1年間、 私たちは多くの恵みを神様からいただいたことと思います。日々神様の与えてくださっているその恵みを数えて過ごし、そして賛美して歩むことができたなら、それは何より素晴らしいことであります。しかし私たちはしばしば神様からいただく恵みよりも私たちの現状の苦しみの方に目が向くものではないでしょうか。私自身この1年間を振り返った時に、賛美よりも嘆きの方が多かった、その1年間であったことを主と皆様の前に悔い改めたいと思います。目の前の現実の課題、困難、それらに圧倒され、甘い果実ではなく苦い果実を周囲の人々に分け与えてしまったのではないか、そのように思います。しかし今朝改めて思わされたことがありました。ふと私が記していた祈りの課題を見たんですけれども、その祈りの課題の多くが神様によって叶えられていたということです。今朝改めて私たちが神様に賛美の捧げ物を絶えず捧げることができるのは、今朝の箇所にイエス・キリストにおいてと書かれていることに注目したいと思います。イエスを通して賛美の生贄を捧げましょうとあります。キリストは私たちのために安住の地である天の父のもとを離れ地上に来てくださいました。そして宿営の外で命を捨ててくださいました。そしてその後復活し天に上げられました。私たちが人生の苦難の中でこのイエス・キリストのもとに行くなら、私たちもまた必ず復活し天における安住の地に入ることができると約束されています。今年度私たちにはさまざまなことがあったことでしょう。思いがけない苦しみが襲ってきたこともあったことと思います。私たちが地上に生きる限りそのような苦難はつきものです。その意味においては地上において私たちの安住の地はないと言えます。しかしながら今朝の箇所は私たちにとって私たちの安住の地はキリストが共におられることだと告げています。キリストはご自分の豊かさによって私たちの日々の歩みに必要なものを全て与えることがおできになると聖書は語っています。キリストと共に歩むなら天においても地においても祝福は私たちを追いかけてくると約束されています。神様はイスラエルの民が天から降るパンであるマナによって養われたように、地上にあって私たちの必要を全て満たし、私たちに安住することのできる天の都を必ず来たらせてくださる、そのように約束しています。そのことを成し遂げるために十字架の上で苦しみを受けてくださったこの主キリストへの賛美を私たちは 捧げつつ、そして共に新しい年度へと向かってまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。受難節の第5の主日礼拝を敬愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前にお捧げできましたことを心から感謝いたします。私たちの地上の歩みはまさに苦難というべきさまざまな困難や課題に圧倒されるものであります。その中であなたの与えてくださっている天来の希望を見失う愚かなものでございます。しかし神様、あなたはそのような私たちのためにイエス・キリストを遣わし、十字架への道のりを歩ませられ、そして十字架の死と復活によって消えることのない希望をお示しくださいました。そしてやがて私たちの安住の地である天の都は必ず私たちのもとに来たると御言葉は約束しています。神様、その時を待ち望みつつ、そしてあなたの成し遂げてくださったその御業への賛美を携えて、私たちが今年度そして次年度への歩みを渡りゆくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。私たちはこの地上にあって渡りゆくものであり、希留者であります。どうぞ神様、その地上の歩みをあなたが伴ってくださり、私たちの足を支え強めて、そしてあなたの与えようとしておられる祝福の地へと進ませてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。